Podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の川村妙慶です。今日の法話のテーマは香る人でお聞きいただきたいと思います。今朝もいつも通り私は本堂に入り、静かにお香に火を入れてお勤めをさせていただきました。その時ふわーっと立ち上る香りに気がつけば、すーっと心がほどけていくのを感じます。慌ただしい日々の中で私たちは知らず知らずのうちに心を固くしてしまっています。けれどもお香の香りに出会うと、今私の原点、ここに戻していただけるような、そんな不思議な働きがあるんだなぁと感じます。実は今日はお香の日だそうです。今からおよそ1400年前、595年4月、淡路島に香木が漂着したという記録があります。それが日本におけるお香の始まりと伝えられているんですね。海から流れ着いたその木を人々が何気なく燃やしてみると、それまでに経験のしたことのない、何とも言えない良い香りが広がったといいます。人々は驚き、そして魅了されました。これはただの木ではない、そう感じたんでしょう。この香木は朝廷に献上され、やがて仏様に関わる大切なものとして用いられていくことになります。また香という字は横棒1、漢字の10、漢字の8、そして漢字のお日様、この1、10、8、日という分けることができる、つまり1、10、8、日が合体した字で4月18日はお香の日と定められたと言われています。長い年月の中でお香は大変貴重なものとなりました。けれどもどれほど時代が変わっても、この代わりになるものはありません。なぜでしょうか。それはお香は単なる香りではなくって、心に働きかけるものであるからです。仏教には香る、習うと書いて薫従という教えがあります。香りが衣に染み込むように、私たちの心にも知らず知らずのうちに何かが染み込んでいく、これを薫従と言います。例えば日々の言葉、誰とこの時を過ごすのか、どんな思いに触れていくのか、そういうのは目に見えませんよね。だけども目に見えない働きとなって、確かに私たちの心に染み込んでいくんです。私は香る人に出会うと素敵だなと思う時があります。それは外側から良い香りをつけているということではないんですよ。内面から香りが漂う人のことです。どういう人でしょうか。一つは心に余裕があり落ち着きのある人。言葉遣いや態度が柔らかく、相手を傷つけることはしない。見返りを求めず人に親切ができる。自分なりの価値観や美意識を静かに持っている。無理にアピールしてないのになぜか記憶に残る。これが内面から出る香りではないでしょうか。その人の生き方、考え方、人への接し方が内面から良い香りとなって伝わってくるんではないでしょうか。 私はそんな人に出会うと素敵だなと感じます。今度はにじみ出るとはどういうことでしょうか。内面からにじみ出るというのは急に身につくものではないんですね。日々の小さな選択や習慣の積み重ねから生まれるような気がいたします。ですからイライラしたときは一度深呼吸しませんか。忙しくても相手の話を遮らない姿勢、これは大切です。できてないところも含めて自分を否定しすぎないこと、そして誰も見ていない場面での小さな思いやり、例えば人が見てなくてもゴミを拾っていけるのかっていうことなんでしょう。こうしたものが時間をかけてその人らしい香りになっているのかと私は思うんです。ではどうしたら意識だけでも一つ心に余裕が持てるようになるんでしょうかね。そのためにも皆さん、まず自分に丁寧に接していきませんか。自分にです。人間はね、自分を大切にできないから他人に対しても荒い態度が出てしまうんでしょう。まず自分を大切にできるのか。そして二つ目は、一つだけ大事にしたい言葉や価値観を決めてほしい。これもあれもではなくって一つだけ、この教えを信じて生きる、この言葉を信じて生きる、それを一つだけもでも見つけていきませんか。そしてすぐに結果を求めず、じわじわと育つものを考える。内面から出る香りの人は、人と比べるより、昨日の自分、少しだけ私、丁寧になれたかな。昨日何か失敗したことを否定するんではなくて、あれから少し、やり方変えようと思えたかな。丁寧に自分自身を見られたかな。そう見ていくだけでも楽になるのではないでしょうか。私は幼少の頃、母とあるお寺に訪ねたことがあります。母がどうやら悩みを抱えたようで、その悩みは小さな私にはわかりませんでした。しかしお寺のご住職は母の悩みを聞きながら、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とお念仏申すだけなんです。具体的に何を言うわけでもないんです。ただ母に対して申し訳なさそうにお念仏申しておられるんですね。今私はこの年になってようやく気づかせていただきました。その時の僧侶は、この私があなたに何をしてあげられるわけでもない、ごめんね、でも阿弥陀様は確かに聞き届けてくださった、だからこそいよいよお念仏をいただこう、ただ念仏だけを唱えていたんです。念仏で解決してもらうんではなくって、悲しみをそのまま受け取っていただいてたんです。お念仏というのは初めから素直に出てくるものではありません。皆様の中には、妙慶さんはよくこのラジオで南無阿弥陀仏の念仏を唱えましょうっておっしゃるけど、なんで唱えなきゃいけないのと思われている方もいるでしょう。本当に意味があるのと思いを抱くこともあるでしょう。それは過去親との会話で反発した時の感覚に似ているんではないでしょうか。先生の言葉に触れながら、そんなこと私にはできません、時には反発し離れたくなることもあるでしょう。それでもなお人生を生きる中で様々な失敗を繰り返し、何かで壁にぶち当たった時、ふと自分の人生を振り返った時、初めて私は一人で生きてこれたわけではなかったんだ、多くの人とのご縁の中で生かされていたんだ、身近な人を亡くすことで、ああ、いよいよ阿弥陀様の働きの中で、みんなみんな お浄土へと帰らせてもらえるんだ、そう気づかせていただいた時に、私たちは自力で努力だけでつかみ取ったものは何もないんだと感じることができるんですね。そしていよいよ時間をかけて静かに静かに心に染み込んでいく、それがまさに訓習なんです。さて昨夜のことです。後輩がジャーナリストとしての論文を提出を終え、そこでささやかに食事を共にしお祝いをしました。その席で彼女はここまで抱えてきた思いを、さまざまな思い、不安を、またある時には怒りを私に語ってくれたんです。そして別れた後、こんなメールが彼女から届きました。妙慶さん、たくさん愚痴を言ってごめんなさい。親鸞さんに怒られますよね。私はそのメールの言葉を見て、親鸞上人はこれをしたからあなたはダメだ、切り捨てる方ではありませんよ、よく見せようとする私も、弱音を吐く私も、愚痴をこぼす私も、どれも紛れもない私なんです。煩悩を抱えた凡夫です。私たちはついね、いい自分でいなければならないと思い込んでしまいますけれども、それでもその裏で見せたくない自分を押し込めてしまうではなく、そのままの私をそのまま照らしてくださり、そのままの私を受け止めてくださる、だから責める心から離れていいんだよと教えてくれるんですね。これからの人生、香る人になれたらいいですね。香る人とは何か特別なことができる人ではありません。立派なことを言う人でも完璧な人でもない、むしろ悩みながら迷いながら、それでもなお生きてる人です。その歩みの中で知らず知らずのうちに優しさや温かさがにじみ出てくる、それが香るということではないでしょうか。どうかあなたの人生を一歩一歩、自分を丁寧に丁寧に大切に受け止め、そして他人も大切にしながら歩んでいきましょう。今日は香る人についてお話しいたしました。